説教をいたします。本日の福音書は、イエスはあるところで祈っておられたというイエス自身の祈りの場面、祈りの姿が記されているところから始まります。イエスの祈りが終わると、弟子の一人がイエスにこう言いました。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように、私たちにも祈りを教えてください。弟子たちは皆ユダヤ人です。ユダヤ人は幼い頃から聖書を読むことと祈ることを学んでいます。その彼らが祈りを教えてくださいとイエスに願ったのです。そこにはユダヤ人としての伝統的な祈りを超えて、キリストの弟子、キリストに従う者、そういうものとしての祈りを教わりたいという気持ちが込められています。弟子たちの願いを受け、イエスは後に主の祈りと呼ばれる祈りを弟子たちに伝えました。そのイエスの祈りは、父よという呼びかけから始まります。ここでの父、言語のアラム語、イエス様が喋っていた言葉ではアッパという言葉が使われています。アッパは子供が父親を呼ぶ時の言葉で、お父ちゃんという響きがあります。神に向かって前置きなしにアッパと信頼を込めて呼びかけるイエスの姿は、弟子たちにとってインパクトのあるものだったでしょう。弟子たちはイエスと神との間の近しさを感じ、幼子が父を愛し信頼しきっているように、イエスが神を愛し全幅の信頼を置いている姿に接し、自分たちもイエスのように祈りたいと願ったことでしょう。祈りは父なる神との出会いの時です。自分の命を作ったお方と出会い、そのお方を父よと呼ぶことができる。それは神の子としての人間の姿が与えられ、新しい命が与えられることです。イエスはご自分と同じように、私たちが神を父よ、アッパと呼ぶことを願っているのです。続いてイエスは、真夜中にパンを願う人の例えを語り、祈り求めることの重要性を告げます。ここでは一貫して願いとしての祈りが語られています。イエスが教えた主の祈りの内容もすべて願いです。祈るとは何よりもまず神に願うことです。それと同時に祈りが感謝であり賛美であることも確かです。自分の願いがその通りになるかどうかにかかわらず、 神からの賜物に感謝しつつ祈るのが祈りの心です。しかしそれでもなお、私たちがイエスによって気づかされることは、祈りがひたすら願いであるということです。このイエスの例えに登場する訪ねてきた友人に食べさせるパンがなく、夜中にパンを三つ貸してくださいと頼んだ人は、自分が食べるパンもなかったということでしょう。自分が食べるものもないのに、人の世話をするのは無謀だと思われるかもしれません。しかし、人が人を愛するとき、人はそのような無謀とも言える行動へと突き動かされていくのではないでしょうか。私たちが自分の心の貧しさを思い知らされるのは、隣人に愛を与えなければならないところでその愛がないときです。許しにおいてもそうです。人を許そうと思っても許せないところでこそ、自分の心の狭さと愛の不足を思い知らされます。この例えの中で言われているパンとは、肉体の上を満たすパンであると同時に、隣人に与えるべきパン、許しのパンということができます。そのパンを私たちが人間としての自分の意思によって持つことはなかなか難しいでしょう。ですがそういう時に主イエスは、私たちに欠けているものを神に願うようにと教えます。自分にないものは与えられないと諦めるのではなく、自分にはないそれをどうぞ与えてくださいと祈るのです。その時、その祈りは必ず聞かれると主イエス・キリストは約束します。そしてイエスは、友達だからということでは願いを聞き入れてくれなくても、必要に頼めば聞き入れてくれることを弟子たちに教えました。この友達だからということではという言葉は奥が深いです。友達だから与えてくれて当然なのではありません。相手との関係性に甘んじるのではなく、願いを叶えてもらうためには必要に頼むことが大事だというのです。マタイ福音書6章8節にあるように、神は私たちが願う前から私たちに必要なものをご存じでいてくださいます。そして願わなくても多くの必要なものを与えてくださっています。ですが同時に、私たちが自分の口で言葉ではっきりと必要なものを願い、意思表示することを神は求めているのです。必要に頼めばと日本語に訳されている言葉の原文、ギリシャ語のアナイデイアという単語は、もともと恥知らずという意味の言葉です。 一つには恥知らずなほど熱心に願う、厚顔無恥な願いを続けるという意味になります。イエスはこう言います。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。探すとは、自分の欲しいものを探すのではなく、神を探し求めるのです。神はご自分を探し求める者に必ずご自身を示してくださるからです。神を探し求めるとは、すなわち祈ることです。求めることも、探すことも、門を叩くことも、すべて祈りです。祈りとは、静かに目を閉じて行うものというイメージがあるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。行動が祈りになることもあるのです。そして私たちは、人生においてただ行動するというよりも、祈りを込めた行動をすることが大切なのだと思います。祈りを込めて求め、祈りを込めて探し、祈りを込めて門を叩くのです。主イエス・キリストは私たちにこう約束してくださいました。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩く者には開かれる。この御言葉をいつも心に覚えながら、私たちは自分自身と隣人を愛し、希望と喜びを持って共に歩んでいきましょう。お祈りをいたします。全能の父なる神様、私たちがあなたに従う者として、日々の生活の中で求め、探し、門を叩いて生きていくことができるようにしてください。あなたに全幅の信頼を置き、私たちが喜びと感謝のうちに歩んでいくことができますように。御子、主、イエス・キリストによって祈ります。アーメン。